けの企業の話。
皆さんこんにちは、税理士の佐藤敦子です。
聞き手の武田純子です。
このポッドキャストでは経営の数字や実態など現場の声を踏まえながら分かりやすく解説をしていきます。今回もよろしくお願いいたします。
はい、では今週もゲストの先生をお呼びしております。有限会社小堺コンサルティング事務所代表取締役小堺啓一郎先生をお迎えしてお話をお聞きしたいと思います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、まあというわけでちょっと銀行さんとのお付き合い方をまた今週もお話し続きさせていただきたいと思います。
は
い
は
い、
そうですね、もうおっしゃる通りというなんかうなずくばかりなんですけど、特に起業家さんなんかそこまで関係性を持っていくまでがどうしていいかわからないっていうのはあると思うんですよね。
今何でもネットとかキャッシュディスペンサーでできるじゃないですか。コンビニにもありますよね。
はい、
だからそこでだけ用事を済ましてたら一生銀行の窓口に行く必要ないじゃないですか。
そうですね。
そうですよね。
はい、そもそもが、
はい、
ね、仲良くなるにしたって何にするにしたって、僕は未だにあれですよ、自動引き落としできるものをあえてあの窓口でやってたりしますよ。
あ、そうなんですね。うん、税金とか
そういう。そうそうそうそう、うん、要は今銀行どうなのかな、雰囲気を感じにね、月に一遍か二遍ぐらいね、出勤表、払い出し表とか書いて、
はい、
ね、で窓口並んで。チケット取って並んで、
はい、
暇な時期狙ってね、銀行の。
ああ大事ですね、うん、それはね。
ご当日を外した火曜日とか水曜日で、そうやってだから窓口で用事を済ますわけですよ。
はい、
最近はないけど、最初の頃なんかはだから勧められましたよね、いろいろと。
ああそうなんですね。うん、
窓口でね、
はい、
あのカードとか、はい、なんとかかんとかとか。窓口 の、 あの女の子からね、
まず窓口の女の子と仲良くなるじゃないけれども、顔見知りになるっていうか、
まずは銀行のお姉さんと仲良くなりましょうと。
うん、
まあだから一緒ですよね。あのちょっと例えがね、あれかもしれないですけど、男女関係のあれと誰とでもそうじゃないですか。仲良くなるにしてはどうしたらいいんだろうと。まずお茶に誘いましょうか、ね、いきなり夕ご飯一緒にどうですかっていうのは嫌でしょ。
ちょっと構えますよね。
構えるでしょ、まだ初対面というか 2,3 回ぐらいしかあって、ね、まあ、まずだからコーヒー飲みましょうかとか、ね、そういうとこから始めないで、徐々に徐々にね、いきなり飲みに行きましょうかみたいなあれにはならんですよね。
はい、
そうですよね。
で、まあ、そこからこう関係をちょっとずつちょっとずつ深めて、
はい、そうそうそう。で、融資の窓口にはだから融資の必要がなければ行かないんですから、行く必要もないんだから、はい、
そうですね、
まずは預金の窓口なりなんなりで時々行く。だから、はい、あの実際にクライアントさんにアドバイスしますよ。事務員さんばっかり行かせないで、たまに行けと。
あ、社長自ら。
そうそうそうそう、
はい、
ある程度の長い取引があるんであればね、そこのまあ銀行さんとね。そうするとそれが地方の金融機関で支店であれば、そんなに窓口大きくない、融資と預金が一緒だったりするとね、そうやってご当日外した平日の午後、ちょっと小雨が降ってる日なんか、社長がわざわざ来たらさ、みんな中にいるんだから、支店長から融資の役職営業からね、そしたら、あれ社長どうしたのっていう話になるじゃない。
あ、
珍しいじゃない、
はい、
って声かけられたら閉めたもんだよね。
あ、閉め閉めと。
なるほど、うん、
ここだと、
うん、最近どうですかって話になるじゃない。だから先週も言いましたけど、最近どうですかっていうのは会社の業績のことですからね。
はい、
うん、血圧の話じゃない、そっちの話でもない。
そこで野球の話しない、
しない、
しない、しない、まあちょっとぐらいはしてもいいですけどね。
はい、あとまあお互いに顔見知りになっていくと、もういざという時に、
やっぱりね、
実は、
結局銀行っていうのは、あのだからいつでも貸す先も探している、つまりまあ株式会社ね、営利団体ですから、営利企業ですから、銀行だって儲けなくちゃいけないんで、
はい、
それと社会的な使命、役割もあるわけですよ。うん、あの地域の中小企業のため、本業さえ言えば地域経済のために役立つ存在でなくちゃいけないん で、
はい、
で、そういうのも踏まえて言うとすれば、そもそもどこの銀行とお付き合いをするかっていうのは大事ですよね。
ああそうですね、
今僕が言った地方の支店であれば、あまり人もいないし広くないんで、ああ社長っていう声をかけ合えるような金融機関と付き合わなくちゃいけない、中小企業は、
はい、
ああなるほどなるほど、
うんうん、ということは都市銀行とお付き合いしてそういう関係ができるかどうか。
ああそうですね、
まあ、
はい、
まあ、都市銀行っていうのはそもそも誤解を招くよね。都市で生活しているみんなの銀行みたいなイメージがありますでしょ、
はいはい、
違うでしょって
まあそうですよね、
うん、
大企業とそこで働く人たちのための銀行ですよ、都市銀行は。
はい、
お大企業とそこで働く人のための銀行、
はい、そうそうそう
そう、あ、うん、そうですよね。やっぱりそこでもうちょっと地域密着型の 例えば信用金庫さんとか、
う
ん、
そう、
ああいう信用銀行さんとか、あちらの方でこう細かくお付き合いしている方が中小企業にとってはお得と。
大体都市銀行、その皆さん自分が取引している銀行の預金料いくらだか分かりますかって、ね、知ってますかって。
知らないんじゃないですかね。
都市銀行も次々と合併してね、はい、だいぶ経ちますけども、100兆円ぐらいあるんじゃないかな。
100兆円、
100兆円、
もっとあるところもあるんじゃないですか。その都市銀行のグループ全体でとかね。
まあ、そうですよね、うん、
地方の地方銀行、地銀って言うんですけど、地銀でもだいたい3兆円とかね、あるいは1兆円とか、はい、信用組合ぐらいになってくると、地方の信用組合ぐらいになってきても500億円300億円ですよ、預金量が、
はい、
つまりその中の借りたい金額は1000万ですか1億円ですかって話ですから。
ああ、そうですよね。
で、じゃあ借りる方じゃなくて積む方で言えば、おいくら積んでいただいてますみたいな話です。
そうですよね。
確かに、そうなってくると取引高が低いところはやっぱりそれなりの規模の銀行さんの方が手厚いお付き合いが。
そうですよね。
そうですね。そうですね。あの、よく売上の入金口座とかを、あの、都市銀行にしてるっていう会社さんは多いんですけど、そうすると入金が結構あるんで、そこがメインバンクだと、自分の会社の、うん、って勘違いされる方が多いんですよね。
新しい本のちょっと何ページだか忘れましたけども、後半の方に書いたんですけど、銀行の大きさと会社、自分の会社の、まあ、優秀さは一切無関係。当たり前ですよね。全然無関係。
無関係。
うん、なんかだからね、入金口座を都市銀行にしてると、おお都市銀行だみたいなね、うん、なんとか信用組合だと、うん、信用組合からちょっと振り込む時めんどくさいなみたいな感じなんですけども。全然無関係ですよね。
はい、本のご紹介ですけれども、銀行員は決算書のここを見る。はい、こちら換気出版社さんからです。
はい、
はい、そうですね。
はい、まあ、こちらの本に書いてございますので、もっといろいろな細かいお話は、詳細は見ていただくことにしていただいて。
はい、
確かにその、いざとなって銀行さんにこう、ちょっと何ヶ月後かに資金繰りがやばいと。
はい、
じゃあ銀行さんに行こうか。
はい、
ってなった時に、決算書をこう、持っていくわけじゃないですか。で、はい、それをこう見ながら、ああだこうだっていうのは社長さん同士ができなきゃいけないと。
あ、そうですね。
ですよね。あの、銀行員さんと社長でこうやり取りをすると、
はい、
そういう際に、まあ、あの話のポイントとして、ちょっとこう気をつけてほしいことっていうのが何点か書いてあったと思うんですけれども、
はい、
まあ、例えばこう決算書と資金繰り表の、決算書とはどこまでかみたいなものとか。
あ、そうですね。
その数字のバランスですとか、
はい、
その辺についてもちょっとお伺いしたいなって思ったんですけど、
はい、
決算書っていうと、まあ、はい、ちょっと勉強していただいた人には貸借対照表と損益計算書とかね、はい、まあ、BSPL って言ったりしますけど、
はい、
その辺まではイメージできると思うんですけど、中小企業、まあ、融資の場合はそれに、あの、科目内訳書っていうのもあるんですよね、
はい、
それからあと税務申告書、通称別表って言ったりするんですけど、
はい、
まあ、ほとんどの会社は青色決算書って言うんですけど、
はい、
まあ、その青色ってなんだって説明するとちょっと長くなるんで割愛しますけど。
まあ、青いんですよね。
表紙が青いんですけど、一冊20ページから30ページぐらいあるんですよ。
あ、
それ一式を決算書なんですね、はい、融資の場合はね、
はい、
だから年に1回必ずそれ作りますから、
はい、
それとあとその決算書の毎月バージョン、1ヶ月バージョンを試算表っていうんですね、試しに計算した表って書いて試算表、
はい、
この2つはもう必需品ですね。
あ、そうですね、はい、そうですね、必ず言われる内容ですよね、
はい、
そうするとそんなに細かい数字じゃなくてもいいよって、前に話してると思うんですけども、その時にだから年商が、まあ、1億1000万だったら1億1000万でも1億2000万でもいいんですけど、社長のね話がね、なんか社長の話聞いてるとなんか3億円ぐらい売り上げありそうだなとか、それは数字が違いすぎるだろうって話ですけど、だからね、そういうなんか聞いててあれちょっと違うんじゃないって銀行に思われないようにしましょうねってことです。
はい、まあ、そうですね、いい関係を築けても、うん、最終的な詰めが甘いと。
そうそう、自分でだからどの経営者でも多分自分でね、まあ、紙でちゃんと計算してるか自分の頭の中で暗算でやってるか、誰も損しようと思ってやってる経営者の人いないと思うんですよ、
はい、
こうすればこれぐらい儲かってるんじゃないかとか、あれちょっとまずいんじゃないかってみんな多分頭の中にあると思うの、
はい、
それが決算書とかその毎月の試算表と違いすぎてるといかがなものかなって感じですよね。
なんか数字見てないなと思われちゃう、う
ん、あれ全然なんか違う、言ってることと違うんだけどとかね。
そうですよね、
はい、だと先週おっしゃってたその評価がキューッとこう下がるわけですか、
ね、じゃあ社長の話これ以上聞かない方がいいなとかね、はい、奥さんの方がいいかなとかってなっちゃう、ね、
あそうですね、特にちょっと業績が落ちてる時ってなんかそれを言っちゃまずいのかなじゃないけれども隠したがるような傾向もありますよね、
はい、隠さなくていいんですけどね、
あ、そうなんですか、
うん、別に隠さなくていいわけで、だから業績が悪ければ悪いなりの融資の仕方っていうのもあるんで、
はい、やっぱり銀行さんは怖いっていうイメージが最初はどうしても強いので、うん、そこはちょっとこう乗り越えてと、
うん、まあね、怖そうに見えるのか堅苦しそうに見えるかもしれないけど、じゃああんまり気さくな銀行員っていうのも嫌でしょって
そうですね、
いらっしゃいみたいな感じで、どうしました、売上下がりましたか、大丈夫です大丈夫ですみたいなね、そういう融資係もちょっといかがなものかなって思うと思うんですよね。
そうですね、やっぱり、うん、あ、なるほど、いろいろなこうことを想定しながらもやっぱりいいお付き合いをしつつちゃんと自分でも会社の中
を、あとは早めに一回借りておくってことですね。
ああ大事ですよね、
はい、
本当に必要になってから困ってからじゃなくて、ちょっとまだ早いかなっていううちに借りておく、
はい、
試しにね、試しにっていうのも変ですけども、うん、なんかのあれで銀行の人とだから融資いかがですかっていう声がね、まあだから第二ステップじゃないんだけどちょっとお近づきになって、融資あれでしたらいかがですかみたいなことを言われたら、じゃ あお願いします、せっかく声をかけていただいたんでっていうことでね借りちゃうとか、
あそうですね、
うん、いや今はまだ必要ありませんからって断ったりするとね、じゃあ今度だから銀行員はいつでも探してるわけですよ、貸し先がないかなと思って、それで声をかけてくれてるわけだから、そこで断られたということはつまりマーケティングで言えば見込み客から外れちゃうわけですよね。 あの社長あそこの会社はないんだと、今はね借りたくないんだ、貸す、はい、借りるあれがないんだってなっちゃって外れちゃいますからね、はい、
そうですね、
うん、そこで借りて、でまた銀行員さんにも売り上げを立てていただいて、
う
ん、でこちらもいざという時にちょっと相談させていただくと、
だからこっちが借りたくなるということは困っているか、
はい、
もっと店を大きくしたいかどっちかしかないわけですよね、
はい、
うん、
はい、
と困っている時に本当に困ってから借りに来られるとね、
そうですね、
うん、本当に貸していいかどうか悩んじゃうよね銀行員もね、
は
い、
そうですよね、
そうですね、3歩手前ぐらいでこう行くぐらいの、
うん、あそうですね、はい、そのイメージですよね、
はい、まあ、なかなかそこが難しいのでしょうが、
で、
は
い、それをねどの辺のタイミングで借りた方がいいのかが分かるように書いたのが今回の本です。
そうですね、
はい、銀行員は決算書のここを見る、
逆に言えば社長さんに決算書のここを見てもらえばいつ借りた方がいいのかが分かるようになりますよっていうふうに書いてあります。
なるほど、
なるほど。
いや本当に皆さん読んでくださいね、ぜひぜひ本当に。
そうですね、私でも読めたので大丈夫だと思いますということでちょっとそろそろまたお時間が来てしまいました。続きは次週ということで、今週もゲストの先生に来ていただいておりました。有限会社小堺コンサルティング事務所代表取締役小堺圭一郎先生をお迎えしてお話をお伺いいたしました。先生ありがとうございました。
ありがとうございました。